と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の竹山です。今年は非常に暑い日が続いておりますが、お加減いかがでございましょうか。できるだけ日陰に入っていただいて水分補給等をお務めいただけますように、30分お楽しみくださいませ。
京都人町出会いもん。
ただいま参上のコーナーです。今月8月は居場所をテーマにしてゲストの方にお話をお聞きしています。今日お招きしましたのはエイドネットカフェ代表の西岡真由美さんです。西岡さん、こんにちは。
こんにちは、エイドネットカフェ代表の西岡です。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
簡単になんですけれども、今お話ししたエイドネットカフェの活動内容につきましてご説明いただけますか。
はい、エイドネットカフェは3年前に立ち上げたんですけれども、私の息子が病気になって学校にもなかなか行きにくくなった時に、居場所がなかなかなくて、その時に探しきれなかったのかもしれないんですけども、昼間にほっとする居場所、そして学校の勉強の遅れを取り戻せるような居場所が欲しいと思って、その経験があったことで立ち上げました。
エイドネットカフェ等の活動で、昨年の、昨年といいますか3月ですね、
はい、
この3月の第6回京の公共人材大賞の最優秀賞もことになった。
はい、はい、ありがとうございます。
3年前から活動を開始されたってお聞きしましたけど、
はい、
3年前までなんか専業主婦だったんです、ね。
はい、27年ぐらい専業主婦でした、
ね。いきなりこういうお仕事に就かれて、はい、すごい。
あ、そうですね、主人 の, 会社のスタッフも手伝ってくれるっていうことで、やっぱりそういう困ってらっしゃる方が他にもいるだろうということで、みんなで立ち上げました。
スタッフもたくさんいらっしゃるんでしょうけど、その関連する協力団体の方々もたくさんいらっしゃるようです。昨年度の活動を少し、はい、ご紹介いただけますか。
はい、自己肯定感につながるようなセミナーですとか、学生団体スマイルさんが研究しているような JK 産業、また、聴覚障害の方も仕事で一緒に仕事で一緒になることが多いので、聴覚障害の方に向けたような手話通訳を入れたセミナーなども開催しています。
今聴覚障害というお話が出ましたけども、やっぱりそのいろんな方々 の, その障害の度合いとか、
はい、
いろんなところの場所の障害の違いとか、そういう違いをやっぱり我々健全なものはこう分かりかねるところがありますよね、はい、そのあたりの工夫というのはどういうものがありますか。
はい、やはり例えば同じ病気を経験してたらとっても分かりやすいと思うので、私たちはなるべく、その方がご相談に来られた困ったこう内容に合わせて、例えば聴覚障害のある方でしたら聴覚障害 の, 知り合いの方にご同席いただいてアドバイスいただいたり、また難病とか小児がんとかやっぱり経験者、また有識者の方に一緒にご同席いただいて相談を受けています。
ご同席っておっしゃってたのは、その、はい、エドネットカフェの提供される居場所のことでですね。
そうですね、そこにやはりなかなかね、なんていう相談先がないような方が見えてくださるので、私たちは例えば聴覚障害だったらその方の気持ちになろうとしても経験がないので、やっぱり経験者のお話っていうのを大事にしてご同席いただいてアドバイスいただいてます。
それでよりその利用される方というか困っている方々がどういう状況か、どういう気持ちになっているかが我々に分かってくるということですね。
そうですね、 そしてまた相談を受けた側と相談する側の方がつながって、うん、また新たな、なんていう居場所が見つかるっていうことも実際ありますので、
うん、そうか、その協力者の方々もまたつながっていくということ
ですね、はいはい、そうですね、はい、
今年度もまた、どんどんその従来の活動を、はい、まあ、充実させまた、はい、広げながら活動されるご予定ですよね。
はい、はい、今年度は日本患者学会さんが自分を掘り下げる自分探求というものをテーマに3回セミナーされますし、あと学生団体スマイルさんが、居場所学というような居場所を探すということをテーマに連続セミナーを開催してくれます。
居場所学っていうのは本当に今回のそのテーマに、
はい、
即した。
そうですね、ぴったり、
はい、今のところそのイメージ、8月の25日が最初のセミナーのスタートですね、
はい
はい、居場所学というと、まあ、少し堅苦しいような感じもしますけども、
はい、
まあ、できるだけその広くの方にその居場所というものをやっぱり知っていただくということでしょうね。
そうですね、自分の居場所、ぴったりな居場所って、ね、どこなんだろうっていうのは、うん、自分が思ってるより人と話してる間にこう深く掘り下げて発見するようなこともあるので、まあ、自分にぴったりな居場所を見つけてもらおうというようなことがテーマになってます、
うんうん、たくさんの方と喋ることでその喋る相手が居場所になってね、
そうですよ ね、 すね、はいはい、もちろんそうですね、うん、またこんな居場所があったらいいのにっていうことがあれば自分たちのネットワークでご紹介した、うん、したりとか、あ、そういうこともあります。
なるほど、その、はい、ご利用者様の要望に応じたその居場所をまた見つけてこられるという
ですね、はい、自分たち の、 中でこういう居場所を探している人がいるんだけどと、うん、いうことで協力団体の方に、うん、こう投げますと、うん、あ、こんなところあるよとか、うんうん、あ、自分たちのところに来てとか、うんうん、いろいろこう お返事いただけるので、
うんうんうん、
はい、
スマイルさんと の、 そのセミナーでも、先ほどおっしゃったのはその聴覚障害の方に対する手話通訳とかもされてましたですね、
はい、あ、そうですね、だいたいセミナーには手話通訳とか要約筆記ご要望に応じて対応するようにしています、
うんうん、一般の方がその、まあ、それを見られることによってやはりどういう障害を持たれているのかという方が、はい、うん、そうですね、やっぱ視覚障害だと割とその視覚的に見て分かりやすいですけど、はい、聴覚障害ってなかなか見て取れないところがありますよね、
はい、だから聴覚障害の方って分からないで話しかけられて聞こえないから無視したって勘違いされてしまったり、うん、そういうことも聞くので、うん、ね、なかなか見えない障害っていうのは難しいですね、うんうんうん、難病とかも含めて、
うんうんうん、そういう障害のある方々が、まあ、どういう状態になると、まあ、どう困るかっていうのが一般の方々にね、はい、そういうセミナーに来ていただくことはやっぱり分かるので、
そうですね、はい、
あと、昨年度の活動の中でですね、はい、特徴的なそのエピソードといいますか、
はい、
があればお聞かせ願いますか。
はい、はい、社会人の女性でまあ、学び直しが目的っていうことで来てくださってたんですけども、うんうん、なんで学び直しがしたいのかなっていうことはちょっとこう深く聞けずにいたんですが、うんうん、ある時うちの息子が通信制高校、まあ、病気で通信制高校に行ってそこから大学に行ったって話をしたら、うん、まあ、通信制高校って何っていうことで聞かれたので、うん、まあテストとかもないし、うん、入学も比較的簡単にできるよって話しましたらもう目がキラキラ輝いて通信制高校っていうことあるのが世の中にあるっていうのを知らなかったって言ったんですね、うん、でそこで説明してで、まあ、それが12月だったんですけど、うん、まあ、彼女が通信制中学しか卒業してないってこともそこで分かったので、うん、一緒に通信制高校に入学する準備を、うん、書類とかいろいろ集めたりして、うん、で春には無事に通信制高校に入学して、
3ヶ月ぐらいの間に、
あ、そうですね、まあ、書類集めとかいろいろ、はい、一緒にさせてもらって、すごく今高校を、うん、今2年目なんですけど卒業するのを楽しみに頑張ってくれてます、
うんうん、打ち合わせの時に お聞きしたのはその入学式も一緒に
やったんでしたっけ、はい、あの三重県が本拠地だったので、うん、もうあの一生に一回なのでね高校の入学式は、うん、なのであのその子と一緒に入学式にあの参加させてもらって、私も楽しく、うん、一日過ごさせてもらいました、
うんまあ、その方にとってはすごく頼りになる存在だったんでしょうね。
もう、うん、はいあのね本当にあの一生に一度ですからね入学式は、うん、なのであの年齢がもう高校生の年齢じゃないから恥ずかしいって言ってたんですけど、うん、もうそんなことないから一緒に行こうっていうことで、うんはい、誘い合っていきました、
うん、何かあの印象的な言葉を残されたと聞きましたけれども、
はいあの今年の年賀状に、うん、あの人はいつからでも生き直すことができるということを知りました、ありがとうございましたって書いてあって、でみんなスタッフ一同感動しました。うんやっててよかったなと思いました、はい
ね、本当にそういう言葉が出てくるっていうのは、
ね、そうですね、
やっぱりここの中からそう思ってないとやっぱ出てこないですね、
はいはい、もうすごく嬉しかったですね、はい、
高校生っていうのはあのいろんな人たちがいて、まあはい、本当に、活発で運動に取り組んでおられる方もいるし、
はい
少し病気になってね、うん、学校に行けないような人たちもいるらしいんですけれども、はい、例えばその高校生の方々で、まあ、病気になっている方々の、まあ、長期入院の方々ですかね、はい、そういう方々が非常に困ってらっしゃるという状況があるらしいですけど、
はい、うちの子供が、うん消化器系の難病になって入退院を繰り返した時に、うん、あの高校生の院内学級がないっていうことを初めて知ったんですね、うん、それまでやっぱり健康だったので、うん、そういう、こう入院の、患者さんの現状っていうのはもう全然知らなかったですし、うん入院して初めて知って、で、まあ、原石校から通信制高校に転校したっていう経験がありまして、うん、やはり欠席してる間に出席日数不足、単位数不足っていうのが生じたんですね、うん、でそれを、病気になったのは仕方がないんですけど、うん、転校までしなければいけないっていうことは重荷が2つに増えてしまうの で、
う
ん
でね
はいせめて、ね、今後このような経験をなるべくこうしないような形でお手伝いができたらいいかなと思って、うん、それで入院中の子どもさんや大学生の方、受験生も大丈夫なんですけど本業のエイドネットっていうシステムを使って、うん、入院中にオンラインでおしゃべりしながらお勉強するというものを学習支援をさせてもらってます、
うんオンラインというのは向こうにLINE の向こうに先生方がいらっしゃってということですね。
基本的にはマンツーマンで、うん、病院 の、 入院中のベッドの上とか、うん先生はご自宅で、うん入院中の生徒さんと先生とおしゃべりをしながら勉強をするというシステムです、
うん、入院中はすごく孤独感を感じたりね、
はい
やりたいことがあってもなかなかできないっていう人たちもたくさんいるでしょうけどね、
はい、私も最初抗がん剤治療をしながらお勉強っていうことにピンとこなかったんですけど、うん、やはりそういう、 こう留年したくないとか転校したくないっていうご要望があるので始めてみたら月に抗がん剤治療しながら20レッスンとかされる方が何人もいて、うん、本当にびっくりしたんですけども、うんうんやっぱ髪の毛を抜けたりとか、うんこう様子も変わっていくんですけど、うん、それでもやっぱり勉強して気分転換になったとか、うん、先生とのおしゃべりが支えになったとか言ってくださって、うん、もう今は元気に3人卒業して、うん、復学してくれてるんですけれども、うんうん
やっぱり自分のその目標、近い、ね、将来の目標ができるっていうのは非常に大事なことですよね。
そうですね。なのでみんなこう自信を持って復学してくれてますし、うん、やはり入院中って自分が学校にも行けないので、入院中の居場所づくりっていうような形になってます、うんはい、
例えば SNS みたいにね新しいその居場所っていうのが出てきて、はいそれが悪い居場所になってる場合も多々あるんでしょうけれども、はいはい それをまあ良い方向に向けていくようなね、その努力もやっぱりその居場所というのが一つの、ネットワーク上の居場所もいろんな方向を考えていかなくちゃいけないですよね。
そうですね、やっぱり事故とかがあってはいけないので、うん、うちの場合は先生と生徒がニックネーム制で、うん、呼び合うんですね、うん、本名は明かさないということで、事故防止ということにつながってるんですけれども、お子さんの方も勉強するって、なんで入院中大変な思いをしているのに勉強するのかなって最初私もそう思ったんですけど、やっぱり復学したいっていう気持ちが強くて、で将来やっぱりこう今小児がんも8割は治るっていうこと、技術の進歩でそうなっているので、将来こういう職業に就きたい、でも その場合はもう勉強やっぱり続けていかなきゃということで、もうね、子どもたちの勉強する姿勢に本当にびっくりします、
ね、そういう難病を抱えてもやっぱり希望を、ね、持たせていただけるような、そういうシステムができてくるのは非常にありがたいことですね。
そうですね、オンラインなので感染症の心配がないということをお医者さんがすごく言っていただいているので、私たちも安心して勉強を教えているという状況です、
はい、分かりました、はい、そんな幅広い活動をされている西岡さんですけれども、ヘドネットカフェの方の活動時間というか、日時は決まっているんですね、
はい、毎月5日と15日、14時から16時が活動時間になっています。
はい、カタカナでヘイドネットとアルファベットのカフェですね、はい、で検索していただければブログやフェイスブックがアクセス可能で、はい、内容も拝見ができるようになっています。
はい、
今日はヘイドネットカフェ代表西岡めいみさんにゲストを来ていただきました。西岡さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
京都人町出会いもん。
さてこのコーナーでは建築士会で活躍するさまざまな建築士さんたちに登場していただいていますが、今日は女性部会の活動ということでお越しいただいております。まず今回は前の部長の滝口静香さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
女性部会っていうのがあるんですね。
はい、そうなんです。
はい、
はい、
ここはその名の通り女性ばっかりだと思うんですが、
はい、
どういうふうなことを目指しているとか、目的とかっていうのはありますか？
そうですね、京都府建築士会の中で、女性部と言われる、女性なんですけれども、全体で、約150人ぐらいいまして、で、その中でもですね、一番年齢の低い会員の方というと大体20代から、一番年上の方ではもう70、80ぐらいの方までいらっしゃるんですけれども、
ベテランさんまで、
はい、その中でも、頑張って活動をされている方っていうのが、約30名ほどおりまして、主にいろんな活動をメインでさせてもらってるのはその30名で、はい、活動しています。
その30人の皆さんというのは今までどんなふうなことをされてきたんですか？
そうですね、今まではですね、例えばですね、歴史的な建築物、はい、例えばお寺とかですね、いろんなところを見学させてもらいまして、で、いわゆる一般公開してないような、もう見れないようなところまでちょっとこう見れるような、そういうふうな勉強会をしたりとか。
あ、やっぱりそれも勉強会なんですね。
もちろんです、はい、でやはり古いものを知って、古い木造建築を知って、で、日頃の自分たちの仕事にも役立てられるような、そういったことも踏まえて、見学会というのもしてまして、
はい、
もちろん見学会だけじゃなくてその後の交流会というのも、やってますので、仲良くみんなで輪を広げていくという部分でも、すごく力を入れていることをしてました。
はい、
はい、
他に何かありますか？
はい、で、毎年ですね、この建築士会っていうのは全国にあるんですけれども、その中でも、毎年1回どこかの県で、全国の建築士が一斉に集まる、すごい大会があるんですよ。
はい、
でその大会が、昨年、うん、京都でありまして、でまあ、これがあの60回目になるんですけれども、まあ、非常にね、すごい大会なんですけれども、それがまあ京都大会ということで、うん、たまたまその時が私部長に当たりまして、はい、
お
で、まあ、そんなんで大役もね、仰せつかいまして、まあ、そういった大会に向けて の、いろんな活動っていうのを2年間やってきました、
はい、
で、やはりその京都は女性で、まあ、京都で建築士という部分で、まあ、京都だったらやはり着物でお迎えした方がいいだろうということで、うんうんうん、で会員さんを毎回会議で集めさせてもらった時に、
はい、
着付け教室っていうのもやってまして、
へ、
もともとは着物を、ね、着られてた女性部会の方も何人かおられたんですけれども、はい、その方を中心になってみんなで着物を着て全国の方をお迎えしようということで、ずっと2年間そういう活動も続けてまいりまして、で私も着物を着れるようになりましたんで、
おもてなしの心でね
そうなんです。
あ、じゃあそういうのもね、なんか魅力に感じて新しく会員になられるような方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうなんですよ、うんうん、やっぱりね、こう自分で着ようと思ってもハードルが高いので、うん、まあ、それをこうお互いにこう教え合いできるような、はい、まあ、そういう誰でも気軽に参加できるような、
はい、
女性部会っていうのもすごく魅力だなと思いまして、
あ、
はい、皆さん優しく教えてくださるんでね。
あ、なるほど、はい、そして今日もう一方スタジオにお越しいただいている方も新しいメンバー、
はい、はい、そうです、
はい
はい、
お名前は、
じゃあ私の方からまずご紹介させてもらいましょうかね、はい、ちょうど2年前から女性部会の方に入っていただいてます、田代さんです。
あ、はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
こんにちは、田代ゆかりと申しますでちょうどですね、滝口部長からの ご推薦といいますか、ちょうど私的なことなんですけども、自宅兼事務所を、はい、まあ、1年半ぐらい前に建てさせていただきまして、で高気密高断熱住宅というのを建てさせていただきまして、うん、
はい、
でやっぱりその良さとかをぜひ建築士会の方でも広めていかれたらというふうにおっしゃってくださりました、
うんうん、
はい、でそれで今年の3月なんですけども、まあ、女性部会としてけ、見学会説明会というのをさせていただきまして、うん、でまあ、高気密高断熱住宅の良さといいますのが、まあ、京都ではなかなか土地も狭いし高いし、もうね、なかなか広まるのが難しいとは思うんですけども、うん、昨今熱中症だとか地震だとかニュースですごくにぎわってセンセーショナルに伝えられるんですけども、実はヒートショックっていうのがもう交通事故の死亡者数よりすごく多くって、もう交通事故ですと4000人ぐらいなんですけど、実はヒートショックっていうのは1万7000人だとか1万9000人だとか非常に多くって、でその対策とか全然国としてもなかなか手薄かなと思いまして、でちょっとお手本ではないんですけれども、しっかりと断熱材も入ってサッシの方もしっかりいいものを使ってっていう住宅を建てて、ちょっとそれも味わっていただきたいっていう気持ちで催しさせていただきました。
はい、はい、今回初めての、こういう女性部会の中での試みでして、で、まあ、これは何かと言いますと、まあ、女性部会実際にいつも集まって楽しくはしてるんですけれども、まあ、実際に個々の仕事をどんなことをしてるのかっていうところまではね、やっぱり話だけしか分かってない部分もありまして、まあ、今回せっかくなので、田代さん の、自宅建てられたこともありますが、まあ、お仕事をねどんなことされてるかっていうことも踏まえて、ちょっとしたそういう見学会っていうのを、
うん、
開催させてもらった次第なんです。
うん、はい、ね、お互い その学びの場になったというお話だったと思います。では、次回もまた女性部会のお話ご期待ください。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。